All right, Malachi, the last book of the Old Testament.
はい、旧約聖書の一番最後の書物、マラキ書です。
He was a prophet. Malachi was a prophet who prophesied about 100 years after Zechariah and Haggai, the prophets that we just studied.
マラキという人は、ちょうど私たちが勉強したゼカリアやハガイという人たちのあと100年後ぐらいに登場してきた預言者です。
So the temple has been built now. It's been rebuilt.
ですからもうこの時には神殿は再建されていました。
Jerusalem is rebuilt. People are living in Jerusalem.
エルサレムももう建て直されていて、人々はエルサレムに住んでいました。
And most likely he prophesied during that time when they were rebuilding the city and coming back to live there. Most people think about the time of Nehemiah.
そしてですね、彼はおそらく、もうエルサレムをこう建て直して、人々が戻ってきているそのネヘミヤが生きていた時代のに活躍した預言者ではないかと思われています。
But it's the last book of the Old Testament. After this, God is going to be silent for 400 years.
これは、旧約聖書の一番最後の書で、ここから、約400年間沈黙の時というのが続きます。
There will be no prophets, nothing speaking to the people until the time of John the Baptist.
このバプテスマのヨハネという人が出てくるまで、もうこの後はこれ以降は、預言者とか神の言葉を語ってくれる人は出てきませんでした。
So this is the last thing that God says before the curtain closes on the Old Testament.
ですからここは、この旧約聖書 の, 幕が閉じられる一番最後の 神様からのメッセージです。
And so you think, well, it's going to be the last thing for 400 years. It's going to be important. What's God have to say to them?
ですから、まあ、ここからもう約400年間何もない、なくなるわけですから、非常に重要なメッセージ。神がこの民に語りたいと思われたことが書かれてあるということがわかります。
Pointed message, very powerful one.
非常に力強いメッセージです。
Of the 55 verses, 47 of the verses are spoken first person, directly, you know, like God, so, you know, it's God speaking directly to the people.
全部で55節ありますけれども、そのうちの47節が神から直接語られた、主語が神になっているというか語っている方が神ご自身であるそういった、言葉になっています。
Okay, let's read verses 1 through 5.
はい、では、マラキ書1章の1節から5節をお読みします。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ、私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちは打ち砕かれた、だが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう仰せられる。彼らは建てるが私は打ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主の常しえに呪う民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見て言おう、主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だと。
Jacob and Esau, if you remember, they were twins, boys born to Rebekah, who is the wife of Isaac, the son of Abraham.
このヤコブとエサウという人を覚えておられるでしょうか。アブラハムの息子であるイサクの、妻リベカによって生まれた双子の男の子です。
And as you remember, they were when these two twins were in their mother's womb, they were wrestling around, they were moving around, and it was a horrible pregnancy to the point where Rebecca called out to God and said, "What's Lord? What's wrong? What's going? Why is this happening to me?"
まだこの二人がリベカのお腹の中にいるときに、もう二人は本当にお腹の中でぶつかり合うようになって、でもう激しくこう動き回っていたので。リベカはもう主に一体何が起こっているんでしょうかと 問いました。
And the Lord answered, it's two nations are in your womb. Two peoples shall be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger.
すると、神がこのように言われました。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。
Now later, you know, Jacob would grow up and his name would be changed to Israel. And he was the father of all the people of Israel.
後にこのヤコブという人は名前がイスラエルに変わりまして、そしてやがてこのイスラエルのすべての民の祖先となります。
And Esau would be known as the father of the Edomites. Edom was another name for Esau, and so the nation of Edom all descended from Esau.
そしてエサウの方は別名エドムと言いますけれども、彼がこのエドム人の先祖となります。
And so in these verses here in Malachi, it's talking about the nations of Israel and the nation of Edom.
ですからこのマラキ書に出てきた、このエサウとヤコブの話ですけれども、これは、イスラエル人とそしてエドム人のこの民族の話をしています。
That descended from these guys.
この二人から出てきた。
Now, Malachi uses these rhetorical questions in order to expose the attitudes of the people toward God.
マラキは、ここでこの民の神に対する態度、これを、まあ、明らかにさせるためにですね、ここで、数式文文というものを使っています。
And they were questioning God's love for them at this time.
彼らはこの神に対する、神の彼らに対する愛というものに、まあ、疑問を抱いています。
In verse 2, in what way have you loved us?
2節のところでどのようにあなたが私たちを愛されたのですか?
Now, God answers the question. He points to the fact that he chose them as the main proof of his love.
それに対して神は、神がそのご自身の愛を示すために、明らかにするために、彼らを選ばれたという、その事実を示しておられます。
Both of these nations, both Israel and Edom, were conquered by the Babylonians.
このエサウの子孫も、またヤコブの子孫も、どちらもバビロンに征服されています。
But only Israel had God's promise that He was raising them up. He was going to make them once again into a great nation. Edom didn't have this promise.
けれどもこのイスラエルの民の方だけは神がもう一度彼らを立て上げる、立て直すというそのような約束が与えられていましたけれども、エドム人の方はそういったものはありませんでした。
Eventually, Edom would be resettled. The people would be moved to other parts and to the point where they just ceased to exist as a nation.
そして、ついにこのエドム人の方は、もういろいろなところに散らされていって、再びもう一度一つのところに定住するということもなくなり、国民として存在することがなくなってしまいました。
Now verse 2 here is quoted by the Apostle Paul in Romans chapter 9 verse 13 when he talks about how God had chosen Israel.
この2節のところは実は使徒パウロがロマ人への手紙の中9章の13節のところで、神がいかにイスラエルへ選ばれたかという話をしているときに引用しています。
Let's read verses, Romans 9 verses 10 through 13.
ちょっと読んでみましょう。ローマ人への手紙の9章の10節から13節です。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りです。
Many people have this question. How has God loved me?
多くの人が実はこのような疑問を持っています。どのように神は私を愛してくれたのか。もしかしたら皆さんの中にもそのような質問をしたことがあるかもしれません。
Because we can get into this state of mind where we, you know, we're kind of putting God on trial.
それをすることによって私たちはちょっとこう神をですね、何か告発するようなそういった状態に。
And we can have this attitude. How have you loved me?
そしてどうやって私のことを愛してくれたんですかというそういった態度を持ってしまいます。証明しなさい。
And you know the main proof that God loves you is in this fact that He chose you in order that you would be saved.
神の愛が一番現れているその証というのは実は神が皆さんのことを選ばれたということだと思います。それはそれによって皆さんが救いを得ることができるようになるためです。
Now, remember, God didn't save you because He was obligated to.
神が皆さんを救われたのはそうしなければいけない義務があったからではありません。
He didn't save us because we deserved it.
神が私たちを救ってくださったのは私たちがそれにふさわしかったからではありません。
You know, the Lord could have left us.He could have left you and he could have left me just alone in the dark, just wallowing in our sin on our way to destruction, and he would have been perfectly righteous.
神は皆さんや私のことをですね、この暗闇の中に置き去りにして、私たちが自分の罪のためにこう滅びに向かっていくのをそのまま放っておかれることもできたわけです。そうだったとしても、神は全く正しい方です。
But he didn't.
でも神はそうなさいませんでした。
He looked down and he chose you. He said, "I'm going to reveal myself to that person. I'm going to reveal my plan of salvation."
でも神はこうご覧になってですね、私はこの人に私自身を表して、そして私のこの救いをこの人に表そうと選ばれました。
It was God's love.For you that gave you the opportunity to hear the gospel.
皆さんにこの福音を聞く機会を与えてくださったのは実はこれは神の愛です。
And to believe.
そしてそれを信じることができるようにしてくださった。
I marvel at this. Man, I heard the gospel so many times when I was growing up.
私は本当にそのことを感謝します。私は、小さな頃子供の頃ですね、もう何度も福音を聞いてきました。
I grew up and I was in Sunday school. I didn't really have a very strong faith, but I learned about the Bible stories.
私は子供の頃日曜学校に行っていたので、何度も福音とか聖書の話っていうのは聞いていました。強い信仰を持っていたわけではありません。
I had people in my life witnessing to me.
そしていろんな人が証しをしてくれるそういった人が周りにたくさんいました。
In high school, my friend, a guy that I knew started sharing about Jesus, and I laughed at him.
高校でもイエスのことを証ししてくれる友達がいましたけれども、私はそれを笑っていました。
And I just think of God's grace. I did this several times, and God just kept persistently putting someone in my life to share the gospel. And now that I'm saved, I just.It's just like, wow, God, why did I deserve that? I deserve to be just rejected.
本当に私は神の恵みに感謝しているんですけれども、何度も何度も福音を聞いてもそれを拒んできたのに、神は諦めずに私の周りにそのように語ってくれる人を置いてくださって、そして私が最終的にそれを信じることができるようにしてくださいました。本当に感謝しています。
When you think of Japan and think of all of the people here that don't know Jesus as their Savior.
日本のことを考えてみてください。ほとんどの人がイエス・キリストを知りませんし、自分の救い主として受け入れていません。
And according to statistics, you know, many people say it's about
統計によると、
say it's 1%.
統計によりますと、1% しかクリスチャンがいないと言われています
。Well, that means that you're one out of 100.
でもそれは、言い換えると、皆さんは100分の1の存在であるということです。
If you ever wonder why you are so blessed, why are you so fortunate to be one out of 100?
皆さん、なんで自分がそんな幸運なものに選ばれたのかと、100分の1の確率で選ばれたのかと不思議に思ったことはないでしょうか。
It's God's grace.
これはもう本当にただただ神の恵みによるものです。
And you know, we even, but the sad thing is that even as Christians, we can fall into this attitude of kind of, you know, how has God loved me? Prove it.
でも悲しいことにですね、残念なことに、そういった私たちクリスチャンでも時に神様どうやって私のことをいかに愛されたんですか、証明してくださいという態度を持ってしまうことがあります。
Let's continue here. Verses 6 through 14.
では続けて6節から14節を読みします。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言う。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は御蔵の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。さあ、今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を転ずることがないように戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。日の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方は、主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って祭壇を冒涜している。あなた方はまた、見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足苗のもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるのを主に捧げるずるい者は呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。
Malachi uses this title for the Lord, the Lord of hosts. He uses it more than any other writer in the Bible.
マラキは、この主のことを万軍の主という、言葉を使って何度も書いていますけれども、これは他の、聖書の他の作者よりも最も多く万軍の主という言葉を
And it means that the Lord is Lord over hosts. He has angelic hosts. It's like he's the Lord over this huge army.
これは、主は本当にこの多くのですね、天の御使いたちのこの万軍も大きなこの軍のその上に立っておられる主であるということです。
he's mighty.
この方は本当に力強い方です。
And as the Lord of hosts, he should be revered as mighty.
そしてこの万軍の主としてのこの方をですね、もう本当に全能の方として、崇められるべきお方ということになります。
But again, we see Malachi, he uses these rhetorical questions in order to kind of expose their bad attitude.
ここでまた、マラキは彼らの悪い態度をここでさらけ出すのに、この数字疑問文を使っています。
He says, In what way have we despised your name?
どのようにあなたの名を皆を蔑みましたかと。
In what way have we defiled your altar?
また、どのように私たちがあなたの祭壇を汚しましたか。
I mean, it's kind of like it's an attitude. It's like a kid with an attitude, you know.
もうなんかちょっとこう子供が反抗しているようなそういった感じですね。
Don't tell me what to do.
もうこうしろあしろって言わないでくれ。
And it's like, but the law, the Lord points out, the law was very specific.That when they brought an animal to offer as a sacrifice, the animal was to be without blemish, and it was to be a male.
この律法ははっきりと、生贄を捧げる時のその動物というのは、傷やシミのない、そして、オスの動物である必要があるというふうに書かれています。
And these sacrifices were very important because they were pointing.They were a symbol. They were pointing ahead to Jesus, the perfect Lamb of God, who God would sacrifice for our sins.
そしてこの生贄というのは非常に大切な役割を果たしていて、実はこれはイエスキリストのことを指し示すものとなっています。やがて神ご自身がその私たちの罪のための生贄として完全なる生贄の子羊として来られるということを示しています。
But the people, they had developed this attitude of disrespect for the sacrifices.
けれども人々はこの生贄に対して蔑んだ、軽蔑した態度を持っていました。
They were bringing the lame and the sick and even stolen animals to offer as sacrifices.
足苗の動物や病気の動物、果てにはこの盗んだものまで、かすめたものまでこの生贄として持ってきました。
The cow, oh, Bessie looks sick. Oh, she looks like she's ready to keel. We'll bring her down there. We'll use her as a sacrifice. Bring her to the temple.
もうちょっともう死にそうだな、病気になっちゃって死にそうだな。ちょうどいいから、あの生贄でほふるのにちょうどいいから、これを持っていこう。
Get her there before she passes out.
死ぬ前に早く持っていかなきゃ。
And it wasn't like it, you see, we see in verse 14, it wasn't like the people didn't have a better sacrifice. They just didn't, you know, their attitude was like, もったいない, you know, just here, you take the old one.
もう彼らのこの態度というのは本当にただただあのもういいものを捧げなければいけないというのはもうもったいないから、じゃあこの、あの適当にこれでいいやという。
They were treating God with contempt.
差し出していました。それはもう神に対してこの侮辱した態度を持って扱っているということです。
And God is very clear. He didn't like it.
でもちろんそういうことを神は喜んでおられます。
And He says, you know, if you have that attitude, just close down the temple.
で、神はもうそのような態度を持っているんだったらば、神殿を閉ざしたらどうだと。
What's the point? Is what God is saying. What's the point of worshiping me with an attitude like that?
そういう態度を持ってあの礼拝するのにどんな意味があるんだと。
And their attitude, it's really revealed here in verse 13. Oh!
Sorry.
Their attitude is revealed in verse 13.
その態度がですね、この13節のところに特にはっきり表れています。
Oh, what weariness! And you sneer at it.
見よ、なんとうるさいことかと言って、それを軽蔑する。
In English, a newer translation.Says you say, oh, what a nuisance this is, and you sniff at disgust, you know, like this mendoksai, you know.
このあの英語のもう少し新しい訳ですと、まあ日本語ではあのうるさい、なんとうるさいことかというふうに訳されていますけれども、そういったニュアンスがより出ている訳です。
And the Lord says in verse 8, isn't this evil?
そしてそれに対して主はこれは悪ではないのかと言われます。
Why don't you give those animals to the governor? Would he be pleased with you?
それを総督のところに持ってってみなさいと、そしたら総督はそれを喜ぶのかと言われました。
Would he accept you favorably? He said.
彼はそれを喜んで受け入れてくれるんだろうか。
And so we see that the main point of all this could be summed up is that the Israelites had a bad attitude.
ですからあの
toward God.
要はまとめるとこのイスラエルの民は神に対して悪い態度を持っていたということになります。
They were treating God as if he were a burden.
もうまるで神のことを重荷に 思っているかのようなそういった対応をしていました。
You know, and it's a horrible thing to have contempt for God.
神をですね、この侮辱するようなそういった態度というのは非常に恐ろしいことです。
To be act like he's you know, he's hassling us. He's making our lives bad or some way.
もう全く神は本当に自分の人生を苦しめて。
Because when you consider what the Lord has done for us, then you realize, wow, what a horrible thing that is.
もし本当に神が私たちにしてくださったことを、そのことを考えるのであれば、そういったひどい態度というのは何と恐ろしいことかということがわかります。
The Lord held nothing back.When it came to you and his love for you, he held nothing back.
神が皆さんのところに来られた時に愛を示してくださった時に神は何もこの差し控えるということはされませんでした。
I mean, he went as far as giving his son for you and I as a sacrifice.
もうご自身の一人子をこの生贄として皆さんや私のために捧げるほどその愛を示してくださいました。
Now, for us now today, we don't live under this Old Testament law.
私たちは今はこの旧約の律法のもとに生きているわけではありません。
We're not required by God to bring animals to the temple to make sacrifices.
神殿にですね、この捧げるための生贄を持ってくるように要求されているわけではありません。
We worship the Lord in a new way.
私たちはもっと新しい方法で主を礼拝します。
The Apostle Paul really summed it up in Romans chapter 12, verse 1.
そのことをパウロは、使徒パウロは、まとめてこのように言ってくれています。
He said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
ローマ人への手紙の12章の1節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
Now, at this point, when Paul's writing, he has just spent 11 chapters, the first 11 chapters in the book of Romans, describing how God has saved us by grace and describing the love of God that we are savedby his grace.
パウロは、このローマ人への手紙の中で最初の11章を使って神がいかに私たちにこのイエス・キリストを通して恵みの技をしてくださったか、いかに素晴らしいことをしてくださったかということを詳細に述べています。
And so for 11 chapters, he tells you what Jesus has done for you.
ですからこの最初の11章のところでイエスが皆さんのために何をしてくださったかということが書かれています。
And then in verse 12, in chapter 12, verse 1, he switches and he says, therefore, since all of this is true, then he says, therefore, I beseech you, in view of how merciful God has been to you, offer yourself to him as a living sacrifice.
そしてこの12章のところから今度はガラッと変わります。そして一節のところにそういうわけですからとあるように、今まで述べてきたことが事実だから、だから今度はあなた方にお願いしますというふうに言っていて、そしてあなた方の体を神に受け入れられるこの清い生きた供え物として捧げなさいというふうに言っています。
And he says it's reasonable. That's the word in It's just your reasonable service. It's just a reasonable response to what God has done.
で、それが実はその神がなしてくださったことを考えたときに、それに応答するに当然の応答であるということをパウロはここで言っています。
But you know, our carnal nature doesn't like to serve God.
でもご存知の通り、この私たちの肉というのはですね、神に仕えたいとは思っていません、実は。
And if we're not walking in the Spirit, it's like naturally we sort of drift into the same attitude that the Israelites had.
そしてもし私たちがこの御霊によって歩んでいなかったら、 実はこのイスラエルの民と同じような態度を持ってしまうことにな
りがちです。
そしてこう神をちょっと侮辱するというか軽蔑してしまうような態度を持ち始めてしまいます。
Yeah, you know, do I have to go to church?
教会行かなきゃいけないの?
How much do I have to give?
いくら献金しなきゃいけないんだろう?
What does God want from me?
神は私から何を求めておられる?
And you know, another thing in the flesh is this questioning God. Oh, you know, what's God want? When...
そういったこの肉から出てくるような思いですね。神は一体私何を求めておられるのか。
And you know, I think one way I was thinking about this. And time, our time, what we have today, you know, we're not talking about animals and giving things like that. But one of the most precious thing we have is our time.
私はそんなことを考えていたときにですね、ちょっとこの時間ということを考えました。で、この当時。は旧約の時代は人々が、まあ、大切なものを生贄として持っていったわけですけれども今の時代に私たちの最も大切なもの価値あるものの一つは時間じゃないかと思います。
And our attitude toward God is really is often revealed in how much time we're willing to spend in our relationship with God.
そして私たちの神に対する態度というのは実は私たちがどれだけどのぐらいの時間この神と喜んでその神との関係を持とうとするかそこに現れてくるのではないかと思います。
You know, are we willing to spend some time with God? You know, praying, seeking His, you know, just seeking the Lord, reading His Word?
私たちは喜んで神と時間を費やそうとしているでしょうか。祈ったり、聖書を読んだり。
You know, in all of this, it's like, you know, I don't think God wants us just to be guilty, just to feel down. But I do think we need to be honest. I found with myself, and I believe most Christians, we have a hard time just facing this fact and being honest about it.
神は決して私たちに何かこう罪悪感を持つように望んでおられるわけではないと思います。でも正直にこのことを考えて正直にそれに向き合ってみたときに私自身もそれに当てはまると思いますし多くのクリスチャンも実は当てはまるんじゃないかというふうに思います。
I mean, people would think nothing. Again, back to this attitude of time. People would think nothing of spending an extra hour at work. Well, I got to come into the office an hour early today. Okay, well, it's just kind of normal.
で、またこのちょっと時間の話に戻りますけれども、多くの人たちが例えば仕事で1時間より多く働く。例えば残業したり早めに出社して1時間多く使うということに関しては何も考えずにそれを行う。
Or doing some other activity, you know, just any of the little activities we do. You know, people just, oh yeah, you got time? You want to go for a cup of coffee? Yeah, okay, great.
もしくは、まあ、いろんな行動ですね。例えば、ちょっとじゃあお茶でも飲まないとか、そうやって時間を過ごすということです。
Hey, you want
to
watch this DVD? It's great. Oh, thanks. I'll bring it back to you next week.
この DVD 見てみる、すごい面白いよって言われて、ありがとう、じゃあ来週返すから。
Now, there's nothing wrong with those things.
もちろんそれが、ま、悪いと言ってるわけではありません。
But just be honest, just think about this. If often you say to somebody, you know, how about this week? I just challenge you. Why don't you spend an hour with the Lord? Just you and the Lord.
でも、その中でですね、例えば、じゃあ誰かに、今週ちょっとあなた、チャレンジしてみたらどうですか。1時間主とともに主とあなただけの時間を取ってみるのはどうですか。祈ったり聖書を開いたりして神が何と言ってくれるかをこう楽しみにするのはどうでしょう。
A person's first reaction would be, I don't, this week I got, it's kind of busy.
でもしばしばですね多くの人はですねそれをそういうふうに言われると、いや、今週はちょっと忙しいんですよ。
I'll get around. I haven't done my Christmas shopping. I'm finished it yet.
ちょっとまだクリスマスの買い物が終わってないし。
You know, again, I'm not trying to make us feel guilty, but we need to be honest.
本当に罪悪感を感じてほしいと思っているわけではなくてですね、でも私たちは正直になる必要があると思います。
This is, I believe, this, the, our time reflects our attitude toward God.
この私たちの時間の使い方というものが本当に神に対する私たちの態度というものを表していると思います。
And, you know, it, and sometimes it can be God gets the leftovers. Yeah, I'll pray if I've got time. If I've got nothing better. Oh, I don't, my first, tomorrow, I don't have first and second, you know, I don't have to come to work till late. Okay, well, then I'll do it. You know, it's, we can be like these people. I'll give God what's left over. If I got time, if I got nothing better to do.
時にですね、私たちは本当にこの残り物を神にあげるようなことをしてしまうことがあります。あ、時間ができたら最後にいろんなことをやって最後に時間が余ったら神との時間を費やしましょう。あ、明日は仕事も休みだしゆっくりできるからじゃあ今日はやろうとか。
Now, again, I don't want to make, I can't judge anybody, and it's not my desire to judge anybody, but be honest, I mean, just think about, you know, each of us should judge ourselves and our own attitudes, and I believeThat if we were honest, a lot of us would come to see that we can be, you know, our attitude can be bad toward God, and we're not willing to admit it.
私は本当に誰かを裁こうとかそういうことをしようと思っているわけではありません。ただ私たちは本当に自分に正直になる必要がありますし、自分で自分をこう点検して判断していく必要があると思います。本当に。私たちの多くがですね、こういった神をこうちょっと蔑んでしまうようなそういった態度を持ってしまうことがあるということを考える必要があると思います。
Okay. Verse 11, he says, "For from the rising of the sun even to its going down, my name will be great among the Gentiles. In every place incense shall be offered to my name, and a pure offering. For my name shall be great among the nations," says the Lord of hosts.
11節のところで、日の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。
This verse looks forward to a time when the whole earth, when the gospel, when God would work through the gospel to draw all nations to Him.
この箇所はですね、ちょっと将来のことを指して、語っていると思われます。神が、全ての国民をこの福音を通してご自身の元に引き寄せられるという時のその話です。
I mean, incense was offered at this time, was only offered there at the temple.
この当時は、香というのは、この神殿の中だけで祭司によって焚かれたものです。
The priests would do it. And yet this verse describes a time when people from all nations would be worshiping the Lord.
でも今読んだ11節のところでは、すべての民が諸国の民が私を礼拝するというふうに書かれています。
It was a contrast to what was happening, this stingy attitude that people, you know, God is, do I have to worship God? And then God is saying,He's kind of pointing out that there's a day when all over, from the rising to the setting of the sun, the whole world is going to be worshiping me.
ここは本当に比較になっていて、このイスラエルの民のなんかこうせこい態度といいますか、もう神に捧げなきゃいけないのって言った、そういった態度と、それに比べて、もうここでは本当に諸国の民が、すべての民が神を礼拝する、そういった時がやがて来るという、その比較が書かれています。
It reminds me, you know, in Paul in Romans chapter 10, he talks about how God was using the Gentiles to actually make the Jews jealous.
パウロがですね、ローマ人への手紙の中で書いたことを思い出しますけれども、神はイスラエルのために異邦人を救って、それによって妬みを起こさせてイスラエルの民を救いたいというご計画があるという。
And I can understand that.
私は なんかそれわかります。
I mean, sometimes I'll see and observe another person, and you'll see somebody that really is just loving the Lord and praising the Lord and thanking the Lord, and it's like, whoa, I want to have a relationship like that.
ある人がもう本当に神とのこの親密な関係を持っていてですね、もういつも主に祈ったり、主に感謝を捧げたり、褒めたたえたりしている、そういった喜んでいる姿を持っているクリスチャンの人を見ると、
and、
私もそういった関係を主と持ちたいなと思います。
You think, you just think, well, I want to be, I want that.He's my God too, and I want to have this relationship with him.
神は私の神でもあるんだというふうに思うんですね。そしてそういった関係を自分も持ちたいというふうに思います。
Okay, let's look at chapter 2, verses 1 through 9.
では、2章に入ります。1節から9節をお読みします。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を。あなた方はそれとともに投げ捨てられる。この時、あなた方は私が、レビとの私の契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる。私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに彼は私と共に歩み、多くのものを罪から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。しかしあなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は仰せられる。私もまたあなた方をすべての民に蔑まれ軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコヒーキをして教えたからだ。
So here, Malachi rebukes the priests for neglecting their duty.
ここで、マラキはですね、この祭司たちが自分たちの役割を、ないがしろにしているということを責めています。
Because, you see, it was the priest's responsibility to examine the animals that the people brought for sacrifice and to determine if they were.If they were suitable or unsuitable, that was the priest's job.
祭司というのはこの人々が持ってきた生贄を点検して、本当に生贄としてふさわしいものかどうか、傷がないかどうかというのを調べる、そういった役割がありました。
And this position that they had as priest was to be an honor. It was something that was bestowed only upon the Levites.And they were, it was an honor. They were to be representing God. They were to be teaching people how to revere God. They were to be an example. And it was actually a very esteemed position.
この祭司という役割は、非常に、栄誉ある、役割でした。そして、彼らは、この祭司職というのはレビ族だけに与えられているものです。彼らは神と人との間の、要は仲介者となって、人々に神の言葉を教えるという、そういった役目がありました。そしてまた神をどのようにこの畏敬の念を持って崇拝したらいいかということを、模範を示す、そういった役割があったわけですけれども、それは非常に栄誉ある祝福された約束です。
So by teaching the people the word of God, he says they would be turning people away from sin. They would be protecting them.
そして、その神の言葉を民に教えることによって、民が人々が罪から離れて神に立ち返ることができるように教えるべき人たちです。
But the priests were not following their calling.
けれどもこの祭司たちはその自分たちの召しに従っていなかった。
They were not faithful to teach the word of God.
彼らは神の言葉を御言葉を教えることに忠実ではありませんでした。
Instead of keeping people away from sin and avoiding the difficulty, they caused them to stumble.
彼らをこの罪から離れさせ、人々を罪から離れさせるのではなくて、むしろ多くのものを教えによってつまずかせたとあります。
You know, it reminds me, there's a lot of road construction these days, you know, and as you're driving around, a lot of times you come into a guard man or something, he's directing you. You know, you follow his directions, otherwise you won't crack up with another car.
最近は道路工事がやたらといろんなところで、目にしますけれども、そうするとそういった工事をしているところのそばを歩こうとすると、まあ、警備員じゃないな、何、人がこう立っていてですね、誘導してくれる人がいますね。で、その誘導に合わせて、それに従って歩行者は歩いていきます。そうしないと勝手に歩いてしまうと、まあ、車にぶつかってしまうということが、
I mean, that's their job.
でそれが彼らの仕事なわけです。
And it's hard to imagine that these guys would just, you know, stand there, you know, smoke a cigarette and then whatever, you know, just whatever. You know, cars cracking up.
もしそういったその誘導する人たちがですね、もう何も仕事をしないで、何も見もしないでタバコ吸いながらですね、もう好き勝手に行けばっていう。で立っていたとしたらどうでしょうか。
But you know, that's kind of what it was like. These priests were neglecting their duty and the people were suffering.
でも ここに出てきている祭司たちは、まあ、ある意味でそのようなことをしていたということになります。自分たちの仕事をないがしろにしていたので、人々がそれによって本当につまずいていました。
The priests were treating God with contempt, and therefore the people were treating God with contempt, and God has given a stern warning to them.
祭司たちが神に対してこう侮辱的な態度で接していたので、民もまた神に対して侮辱的に接するようになりました。それを神は本当にここで非常に厳しい警告を与えておられます。
Let's read verses 10 through 12 here.
では、10節から12節を読みします。私たちは皆、ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したではないか。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中では忌まわしいことが行われている。まことにユダは主の愛された主の聖女を汚し、外国の神の娘をめとった。どうか主がこのようなことをする者を、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても一人残らずヤコブの天幕から立ってくださるように。
So part of the covenant that they had made with God was that they would not marry pagan women.
この彼らの神との、持っていた契約の一部は、この違法の女性と結婚してはいけないというものでした。
That's women from other nations.
その他の、民族の女性たち。
And the reason being is that these wives would turn their hearts away from God.
でその理由はと言いますと、その違法の女性たちが神から目をそらさせてしまう、他の偶像に向けさせてしまうからであると言われています。
And it would lead them into idolatry.
そしてこの偶像礼拝の罪を犯させてしまう。
And you know, this wasn't just an empty warning. This happened. We've seen it happen many times in the history of Israel.
でこれは本当に実際にそういったことが何度もイスラエルの歴史の中で起こっているのを私たちも知ることができます。
The most notable one, of course, was Solomon. And it says in there, you know, Solomon, this man who God had gifted with all the wisdom, he, in the end, he turned away because of he married wives from other countries.
で、それ、よく、最もよく知られている例としては、ソロモン王がいます。彼は本当に知恵を与えられた素晴らしい王でしたけれども、彼は最後にはこの偶像礼拝の罪を犯してしまいますけれども、それは彼が結婚した他の国々の女たちのせいでした。
But in the New Testament we see a similar principle. It says in 2 Corinthians 6:14,Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?
パウロは、新約聖書の中でコリントの教会に対してこのように書いています。第2コリント人への手紙の6章14節、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。
So the most important relationship that you have is the relationship that you have with the Lord.
皆さんが持っている関係の中で一番大切なものは神との関係です。
And anything that would come in, any person or anything that would come between you and the Lord is, you don't want anything in there to separate you.
ですから、その皆さんと神との関係の中に、どんな、たとえそれがどんな人であろうと、ものであろうと、その関係を離れさせるようなものを入れたくはないと思います。
And so, of course, you want to marry another believer. You know, you don't want to, don't be looking for a maid if you're not married. Don't be looking for a maid among unbelievers.
ですからもちろんですね、結婚するときにも、信者の人と結婚したいと思います。どうかまだ結婚されてない方は未信者の中からその相手を探そうとしないでください。
OK, let's read verses 13 through 17、
はい、では続けて13節から17節を読みします。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。あなた方はあなた方の言葉で主を煩わした。しかしあなた方は言う。どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。
So the second thing he the second marital offense that he addresses here is that the men had been divorcing their wives and probablyin order to marry a younger woman, maybe possibly one of these pagan women in the land.
この2つ目のですね、結婚に関する、問題に関しては、男性が妻を去って離婚して去って、そしてより若いこの違法の妻をめとっているというものでした。
AndThis is addressed to men because at that time men were the only ones who could divorce. A woman couldn't divorce.
これは当時の男性に語られたものです。当時は、離婚というのは男性側からしかすることができませんでした。
But here in verse 14 it says the Lord has been witness between you and the wife of your youth with whom you have dealt treacherously. Yet she is your companion and your wife by covenant.
14節のところで、それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。
Marriage is a covenant relationship.
結婚というのは、この契約に基づく関係です。
It's always been that way with the Lord.
この主にあって常にそのようなものでした。
And when there's a covenant like this, it's not just a covenant between a man and a woman.
でこの契約というのは単に一人の男性と一人の女性の間の契約だけではありません。
It's a covenant also, it's between the man and the woman, but it's a covenant between the man and God and the woman and God.
これは人と男性と女性との間の契約だけではなく、それぞれが、男性と神、女性と神との関係もの間にも契約があります。
So, divorce in this way, it wasn't just breaking the covenant between the two, it was also, it was an offense against God.
ですから、この離婚をするということは、男性と女性との間の契約を破るだけではなくて、神との、契約も破ることになるということです。
You know, when Jesus was asked about divorce in Matthew 19, he pointed out, he went way back to the beginning between Adam and Eve.
イエスが新約の時代ですけれども、この結婚と離婚ということについて、質問されたときに、彼は、この創世記の時代に戻ってアダムとエヴァのその結婚の話を、持ち出して教えられました。
And he points out there in verse 5, for this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.
そして、この先ほど読んだところですね。
19:5。
そしてそのマタイの福音書の19章の、5節のところにありますけれども、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人の者が一緒に同体になるのだと、その創世記のところを引用されて言われました。
Now, marriage has always been esteemed by God as this special relationship between a man and a woman.
結婚というのは、常にこの神によって、一人の男性と一人の女性との間のこの特別な関係として神に尊重されてきました。
I mean, God has always esteemed it that way. In the Old Testament, you don't see people living that way. You see a man with many wives. That was not God's plan.
神は常にそのように、結婚を尊重されておられましたけれども、旧約聖書を見ますと、そういったことがあまり行われてないのが、実際はよくわかります。一人の男性が多くの妻を持っているという、ことがたくさん出てきますけれども、神の当初のご計画はそういったものではありませんでした。
But by the way, you know, you notice it's one man and one woman.
で、これは一人の男性と一人の女性の間のことです。
That's marriage. It's
これが結婚です。
It's not one man and one man. A man cannot marry a man.
男性と男性、男性が男性同士で結婚するということを。はできません。
A woman cannot marry a woman.
もちろん女性が女性と結婚するということもできません。
Who would have dreamed that you would even have to say that?
で、そんなことをこのあえて言わなければいけないと誰が考えたでしょうか。
I mean, in the days that we're living, you have to say that because the world is starting to believe that a man can marry a man, a woman. It's just crazy.
でも今日私たちが今生きている時代にはあえてこのことを口にして言わなければいけないような時代になっています。男性が男性と結婚したり女性が女性と結婚できるとこの世の人たちが考えているからです。
In these days we live, you know, it's important that you be able to stand up for the truth.
ですから本当にこの真理を立ち上がって語っていくということは非常に大切なことです。
I don't mean be militant and go out and attack people, but when it comes around, you know, to be able to say, you know, to when it comes to you, you say, no, I don't believe a marriage is between, you know, because you even see people that go by the name of Christ that call themselves Christians are starting to okay this homosexual marriage. I'm thinking, man, where are you getting that?
何もですね自分から自ら進んでいって人々を攻撃するっていうことをする必要はありませんけれども、誰かがこう自分のところに来てそういった質問をしてきた時にははっきりとやっぱり、聖書を信じているものとして何が正しいかということを語るべきだと思います。クリスチャンと言っている人の中でも実はこの同性愛同士の同性愛者同士の結婚を認めているというかいいんじゃないかと言っている人たちもいるようですけれども、一体そんなことがどこに書いてあるでしょうか。
And you know, it's like in America, it's gotten to the point where if you said marriage is only between a man and woman, many people would say you're a bigot, that's hate speech or something like that.
アメリカではですね、実はもし結婚というのは一人の男と一人の女の間のものなのだというふうに言ったとすると、何バカなこと言ってるんだというふうに あの、生かされてしまうと思います。
Anyway, as I said, it's not a matter of something we have to campaign against, but it got this way because in a country like America, many people call themselves Christians, but there's such a lack of people standing on the truth or even knowing the truth, even knowing what the Bible says about it. And it's really a shame.
本当にあのそのことをですね、あの大々的に宣伝していく必要はないと思いますけれども、特にアメリカなんかではあの本当に悲しいことにクリスチャンと言っている人たちの中にも本当にこの真理が何であるかということをあの分からない人、知らない全くは知らない人たちも実は多くいるということを本当にあの悲しいというか。
Okay, we're almost done. In 2:16, God makes this statement that he hates divorce.
マラキに戻りますけれども、この2章の16節のところで、神はその離婚を嫌うと言われます。
It's because it covers one's garment with violence.
離婚に組むと言われます。で、それは、この暴力でその着物を覆う。からだと。
Divorce really is a violent act.
離婚というのは、本当にこの暴力的な行為です。
It brings hurt into the lives of many people, not just the people that were divorced, the person that wants to get a divorce. It affects many, many people. It violates them, especially the children.
本当にその、人々の多くの人たちの人生を傷つけることになります。離婚するその当事者だけではなく、その周りにいる人たちの多くに傷をもたらします。特にその子どもたちですね。
And、
傷を受けます。
You know, these days, many people want to legitimize divorce.
今日では多くの人たちがこの離婚をまあ正当化しようとしています。
I even saw this expression that's commonly used called the good divorce. And what it is, its meaning is that, you know, it says people can get divorced and no harm will be done.
で、あの、こんな言葉も聞いたことがあります。良い離婚という言葉が あの、あってですね、これはあの、要は離婚をしても誰もそれによって傷つくことがないということです。
We'll be friends and everybody will just be friends and, you know, it'll all be fine.
別れても、まあ、友達でずっといると。
But if you, it doesn't work that way. Divorce is not good and it hurts.
でもあの実は実際はそんなことはありません。離婚というのはやはり良くないことです。
And when you see it, and if you've experienced it, you would know why God says he hates divorce.
ですから皆さんももしかしてそういったものを見たり経験したことがある方はよくわかると思いますけれども、だからこそ神はそれを憎まれるのです。
Because he loves people.
なぜなら神は民を愛しておられる、人を愛しておられるからです。そしてこの離婚がもたらす、この人々にもたらす傷というものを神はご存知だからです。
Now, it's very important to notice that 16, verse 16 does not say God hates divorced people.
で、大切なのはですね、この16節のところで、あの、私は離婚した人を憎むと書いてあるわけではないということをよく気をつけてください。
God loves people. He loves sinners. He loves us even though we make mistakes. We sin.
神は人を愛しておられます。私たち罪人を愛しておられます。私たちは時にあの間違いを犯すことがありますけれども、それでも神は私たちを愛してくださっています。
And divorce is not an unforgivable sin.
この離婚というのはあの決して許されない罪ではありません。
And the power of the grace of God, God can heal the damage that's done.
そして神はこのそれによってもたらされた傷というものを癒すことができる方です。
I mean, he can still, his grace can still work.
神のその恵みというのはなお続いていきます。
But it doesn't change the fact that, I mean, we shouldn't gloss over it and think,Because it's a very, very painful thing.
けれども、その事実はやはり事実として残っていきます。 離婚というのは本当に大きな痛みを伴うものです。
I mean, he says you're dealing treacherously with your wives here. He says of the men.
でここではこの男性たちに対してあなたたちはその妻を裏切ったと言っています。
what's, it kind of reminds me in the day and age we live, it's not uncommon for a man or a woman for that matter when they get to be a little later, they get what's called what do they call midlife crisis and they start and then they just abandon their wives and go find somebody younger. This happens.It's not uncommon for this to happen. It's common. It's more and more common.
今日ではこの
divorce is common.
Oh, I'm sorry. A man would leave his wife in order to marry another woman, in order to marry a younger woman, say.
ごめんなさい。人がですね、この自分の伴侶と離れて、そしてもっと若い人を自分の妻にするために元の妻と離れてしまうということも、今日では もっともっと頻繁に起こっています。
Or a woman, you know, women do the same thing.
女性もそうですね、逆もそうです。
And I can imagine it was probably this was the circumstances there in Israel at the time.This was what was happening.
で、それは、
Yeah, this is the situation. Men were leaving their wives. This is what was happening. I'll finish this thought. Yeah, this is probably what's happening. So God, and like today, there was probably an attitude, well, it's okay. You know, God will forgive me.And God is saying, no, it's not okay. I'm calling you to account for this.
人々はですね、まあ、そういったことが普通に今日では起こるようになってきていますので、多くの人たちが、あ、こんなのは大したことない、こんなのいいんだいいんだと思ってしまうかもしれませんけれども、でも実はそうではないということです。神はそのことをちゃんと覚えておられて、それに対するこの責任を問われます。
And I think, you know, in our day, it's really something too. Sometimes people just don't have the fear of the Lord. They think, well, it's okay. I've known people like this, you know, in the church. They'll just, well, God will forgive. Just go to another church. And they'll go and they'll divorce, or they'll leave their husband or they'll leave their wife. And then they'll just think, well, we'll just, you know, it's almost like we'll just keep on going. You know, God will forgive. God's gracious, right?
今日でもですね、そういうことその神を、まあ、あまりこう恐れない畏敬の念を持たずにですね、あ、どうせ神様許してくれるんだからといって、クリスチャンであっても教会行きながら離婚をして、また若い人を妻にして、でそこで、またそれが許されないと教会を移って別のところに行って、また神様許してくれるだろうと。
I mean, it's not okay.
でもそれは実際は OK なことではないということです。大丈夫ではないということです。
And God will call them to account.
そして神は必ずそれに対して責任を求められます。
And so it's a rather strong, you know, these messages in Malachi, they're strong messages. They're rebukes.
このマラキ書のこのメッセージというのは非常に強いもので、彼らは、この民はですね、ここで本当に責められています。
And, you know, it's just not, they're painful. Rebukes can be very painful.
この、懲らしめというのは本当に痛みを伴うものです。
But rebukes can be very loving.
でも、同時に非常にそれが愛でもあります。
Because it's far worse to live in a denial and just keep on going.
懲らしめられるよりも無視されてしまってそのまま続けていくことの方がもっと悲しいことだからです。
And the Lord's desire is when the Lord speaks, He brings about healing. It's like, you know, He's like, it's the surgeon's scalpel. You know, He comes in, He wants to take away the cancerous thing, the infection.
主はですね、必ずその傷を癒してくださることができます。こうちゃんと手術でその悪いものを取り除いて傷を癒すことができるですから、私たちはそれによって手術をしてもらうことによって健康になることができます。そして本当にその祝福された人生を楽しむことができます。
All right. Well, this went longer than I expected this morning.
ちょっと思っていたより長くなってしまいました。
Let's just close in prayer.
お祈りします。
Dear Lord, we thank you for the truths that are in your word.
主よ、あなたの真理の御言葉をありがとうございます。
And this last book in the Old Testament of Malachi, he really brings up stuff and he's really, it's really challenging.
この旧約聖書の最後の書、マラキ書が本当に私たちに大きなチャレンジを与えてくれます。
But Lord, we want to be people that can be open to you at all times. We don't want to be people that deny the truth, try to live in a try to make a dream a dream world when there is no dream world. We want to live in reality, Lord.
主よ、私たちは本当にいつもあなたのこの御言葉に対して心を開いているものでありたいと願います。あなたの御言葉を聞いてもそれを無視して勝手に自分たちの願う通りに歩んでしまうような、そのようなものではありたくないと願っています。
And so, Lord, we thank you. Thank you for being truthful.
本当にあなたが真実な方であることをありがとうございます。
In this world, Lord, it's getting harder and harder to find anyone who will truly tell you the truth.
この世はどんどん本当にこの真理を語る人が少なくなっていると思います。
And we are so thankfulThat you are the truth, and you don't. That you are one person that will always tell us the truth.
主よ、あなたは常に真実な方であり、そしていつも私たちに真理を語ってくださることをありがとうございます。
And Lord Jesus, we want you to work in our lives, work in our hearts.
イエス様、どうぞ私たちの心の内側に触れて働いてください。あなたの御霊で私たちを満たしてください。人々が私たちの生活を見て、イエス様をそこに見出すことができますように。すべてを御手にお委ねします。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。